ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月18日、拉致問題を考える国民の集い in 兵庫神戸が開催され、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局次長の横田哲也さんは次の通り訴えました。
皆様こんにちは。私は北朝鮮の工作員によって拉致された横田めぐみの弟にあたる横田哲也でございます。本日のこの集いを主催をしていただきました日本政府並びに兵庫県神戸市の関係各位の皆様にまずは御礼を申し上げます。ありがとうございます。今日はですね、私が神戸に来ておりまして、兄は大阪で講演をしており、できるものができるところで活動をしているところでございます。本当であればですね、今日ここに拉致された被害者が登壇して、お帰りなさい会っていうのができれば一番理想だったんですけども、それが叶っていないっていうのが非常に残念な思いであります。今日いろんな方からお話がございましたけれども、昨年有本のお母様が亡くなり、そして私の父が亡くなり、本日未明に飯塚前代表が亡くなりということで、本当に我が娘我が妹にさぞ会いたかったのではないかというようなことを思うと残念でならない気持ちでいっぱいです。何も悪いことをしていない人間が全く自由のない北朝鮮で拘束幽閉され、そして悪の権化テロの首謀者並びにキムファミリーが自由や贅沢を謳歌している、こんな不条理はないと思っています。私は本当感化していいんでしょうか。この状態が続くことがいいんでしょうか。いろんな方面で政府並び関係者が動いているとは思うんですけども、このままではいけない、絶対解決しなければいけない。政治はやはり結果を出すことこそが全てだと思っておりますので、本日松野官房長官、拉致問題担当大臣もいらっしゃっておりますけれども、ぜひ日本政府には今以上に頑張ってほしいと思っております。北朝鮮といえば、何年も前からもう来年もしくは数年後には崩壊するようなというようなことをよく言われていながら、相変わらずしぶとく生き延びているところであります。ただですね、向こうの国も非常に困っているわけでありまして、何年も前に、その日本の拉致被害者が帰ってきた時には、背景としてアメリカの圧力があって軍事的攻撃をされたら困るからという理由で日本人拉致被害者を返したとも言われています。つまり理由があったわけですね。で、今の北朝鮮はというと、台風の被害ですとか、また今中朝国境のセルフ制裁をすることによって、人、物、金、エネルギー、もういろんなものが北朝鮮国内に入ってきていない。 さらに新型コロナウイルスが国内に流入することを防ぐために、もういろんなものが止まっている。つまりものすごい貧乏だった国がより貧乏な、追い詰められている国になっているということで、普通に考えればそれを打開するために日本政府に歩み寄ってきてもおかしくないと思っているんですが、日本国政府はですね、このチャンスを、もしそういうアプローチがあるのであれば絶対逃すことなく生かしてほしいと思っております。 我々もですね、いろんな救出活動をする中で、北朝鮮政府というか北朝鮮というそのものを追い詰めることを目的とはしていません。同じやっぱり困っている人間がいるならば助けてあげたいと思うのが人情であります。私たちが訴えているのはただ一つ、返してくださいとしか言っていません。もし日本に家族が帰ってくれば、これまでも声明で発表していますけれども、その家族から聞いた北朝鮮内部の秘密なんかを当然公に暴露することもないことを誓います。まあ、そもそも北朝鮮がこれまでいろんな悪いことを知ってしてきたことはもう周知の事実でありますから、我々が言わなくてもみんな知っていることですから、まあ潔く返してくれればいいんじゃないかと思っております。北朝鮮政府はですね、これまでの姿勢を変えず、相変わらず拉致問題がない、解決していると、これまでと同様に強弁するならば、相変わらずこの最貧国の道を歩むしか答えはないと思っています。トップが、リーダーがどういう道を選ぶことが自国の国民を、そして自分自身のロイヤルファミリーが生き延びれるのか、そして拉致被害者を返すことによって日本国並びに国際社会から援助があれば自分の国も豊かになれる、どっちの選択を取れば有利かというのは誰が考えても明らかな単純な話です。悩むことはない、賢明な選択を金正恩はしてほしいと思っております。そしていろんな私講演会等 で、 ですね、話すときに必ずこの話をさせていただくんですけれども、いろいろニュースメディアで皆様もお聞きになっていることの一つとして、この拉致問題を解決するときに日朝双方に連絡事務所を置くことが最善の道だということをおっしゃる国会議員やジャーナリストがしかも数多くいるんですね。そんなことは全く無意味だと、そして私たち家族会はそれを反対するということを何度も申し上げます。それはなぜかと申しますと、そもそも日本の調査団が北朝鮮に行ったところで自由な調査なんかできるんですか。そしていろんな部屋に閉じ込めていれば、そこ開けてって仮に日本政府が行ったとしても、いやそこはちょっとって言って開けてくれませんよ。そんな調査は意味ないんです。しかもここからが大事ですけども、北朝鮮というのは毎週週末に生活総和っていうのをしているそうです。つまりそれはこの1週間過ごしてきたこの自分の行動がいかにその北朝鮮政府が言うところのその政治思想に自分が即せなかったかっていうのを自己批判して、そして家族とかコミュニティとかの中でそれを自己批判、そして総合批判をして、その発した言葉がその責任者に吸い取られ、その責任者から上に上がり、そしてさらに政権中枢に上がりっていう、そういう流れがもうずっと前から出来上がっているんです。ということは上は誰がどこにいるかって全部管理把握しているんです。しかなので今からその日朝双方に連絡事務所を置いてそこから調査をしましょうなんていうふうに、北朝鮮が日本人拉致被害者がどこにいるかわからないっていう前提に乗ってること自体がおかしな話で、それに乗っかってること自体がそのマスメディアや国会議員やジャーナリストは北朝鮮の息がかかっていると見ていいと思っています。そういう人がもしかしたらここにもいらっしゃるかもしれませんけども、私たち家族会は反対している、日本政府にもその旨を申し上げている。まあ、この話を今皆様がお聞きになられてそうだなと思っていただけるのであれば、その先ほどの日朝双方に連絡事務所のことを発する人が隣にいたら違うんじゃないのかと、なぜそういうことを言うんだというふうに問い詰めてほしい。それが理路整然として反駁できるような内容であればともかく多分黙れますよ。なぜならそんな正しい意見じゃないと思っているからです。なので何が正しいか悪いかっていうのはやっぱりメディアの流れにどうしても我々流されてしまうんですが、それに騙されないでほしい。正しい道が何かっていうのを本質を見極めてほしいと思っております。そしてちょっと話が変わりますけれども、我々家族会がですね、先週の12月11日に臨時総会を行いまして、ちょうどその役員体制を変更しました。 ちょうどその飯塚耕一郎さん、まあ、今回から事務局長になりましたけれども、飯塚茂雄さんの代表のちょっと体調がおましくないということで、ちょっと退きたいという意向が示されたことから、ちょうど本当に11日にその体制の変更の協議をして、代表には降りていただき、私の兄が代表につき、飯塚耕一郎次長が事務局長になり、私は次長で、まあ、ステイなんですけども、まあ、そういう新体制で、まあ、救出活動に臨むことになりました。まあ、しかし誰がなろうとですね、その救出活動には寸分の誤差もなくやることは一つです。なので私たち求めていることは、拉致被害者の全員の即時一括帰国、まあ、これ以外には訴えていません。まあ、今後北朝鮮が仮に歩み寄ってくるにしても、いろんな工作活動を仕掛けてきます。例えば私の横田めぐみを徹底的に精神的に破綻させて、もう何が何か分からないのフラフラ状態で日本に返して、そうすると日本の国民の皆様は、ああ横田めぐみ帰ってきたからもう解決だよねってならしてですね、あとの日本人拉致被害者は全くいませんでしたってなった時に、皆さんどう思うでしょうかね。私は家族としては横田めぐみは帰ってきてほしいけども、そんな解決はダメだと、全員が帰ってくるまでは解決は言えない、断ります。そうすると多分うちの母親は泣くかもしれませんけども、私は家族会として、そして政府と組んで、そんな解決は許されないというふうに訴えるつもりです。まあ、そういう工作活動があれば、何人かを相変わらず小出しに出してくることもあるでしょうし、まあ、いろんな工作活動が必ず出てきますから、その時に皆様が本質って何なんだっていうのをぜひ見つめて、救出活動に向けてご協力をお願いしたいと思っております。まあ、これからまた冬がやってくる、まあ、今真冬でありますけども、日本以上に北朝鮮は寒いと言われておりまして、マイナス10度から20度ぐらいの本当に寒い季節を迎えます。本当に日本に帰ってきた拉致被害者の声を聞いてもですね、本当に暖を取れない、そして栄養食べるものもない。我々今この部屋にいれば風邪もしのげますし、家に帰ったら美味しいものも食べられますけども、こういう自由がない、何とかしてあげたい。そしてこの冬を越したとしても、また夏はクーラーがあるわけでもなく、冷たい飲み物を飲めるわけでもなく、本当地獄ですよ。本当によく北朝鮮から脱北してきた人たちが言うには、地獄があったら地獄に行ってみたいっていうほど今の状況が厳しいらしいです。同じこの地球に生きているものとして、家族としてというよりも地球人として、あの国の住民を助けたい、それができるのは日本国だと思ってますので、日本政府の皆様、そして今日ご来場の皆様、そしてこのウェブを通してお聞きいただいている皆様におかれましても、ぜひこれからもこの拉致被害者救出に向けてのご支援を賜りたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。